国民年金、社会保険料控除証明書が送付されます。国民年金保険料は、所得税及び住民税の申告において、全額が社会保険料控除の対象となります。その年の1月1日から12月31日に納付した保険料が対象です。社会保険料控除を受けるためには、保険料を納付したことを証明する書類の添付が義務付けられています。このため、今年1月1日から9月30日の間に保険料を納付した人には、11月上旬に日本年金機構より社会保険料、国民年金保険料、控除証明書が送付されます。年末調整や確定申告の手続きの際には、必ずこの証明書を添付してください。また、年の途中から国民年金に加入した場合など、10月1日から12月31日の間に初めて保険料を納付した人には、翌年2月上旬に同証明書が送付されます。ご家族の国民年金保険料を納付された場合も、本人の社会保険料控除に加えることができますので、ご家族に送られた同証明書を添付して申告してください。問い合わせ、天王寺年金事務所、電話 06-6772-7531。市の財政状況。一般会計と5つの特別会計を合わせた決算額は、歳入が665億1003万円、歳出が653億8189万円でした。翌年度へ繰り越して使う1億448万円を差し引いた実質収支額は、10億2366万円で、令和元年度に使うお金として繰り越しました。一般会計。一般会計の歳入は411億4875万円、歳出は402億7613万円でした。平成30年度実質収支から29年度実質収支を引いた単年度収支額については3億4897万円の黒字となっています。歳入においては前年度と比べて2億6059万円 0.6% の減額となりました。歳入の主なものは全体の 32.8% を占める市税が134億7517万円とほぼ横ばいで、地方交付税が2億352万円 3.3% 増えて64億5060万円、給食センターの建て替え完了などにより私債が4億390万円 10.3% 減って35億3100万円となっています。歳出においては前年度と比べて5億6935万円 1.4% の減額となりました。歳出の主なものは富田林病院の建て替え工事などにより衛生費が5億3941万円 12.3% 増えて49億3156万円。若松地区の市営住宅建て替えにより土木費が7億6927万円 27.8% 増えて35億3763万円。きらめき創造館の整備や給食センターの建て替えが終わったことなどにより教育費が20億8681万円 32.4% 減って43億4677万円となっています。 特別会計、国民健康保険事業など5つの特別会計の合計は、歳入が253億6128万円、歳出が251億576万円でした。財産区を除く4つの特別会計で、実質収支はすべて黒字になっており、平成30年度実質収支から29年度実質収支を引いた単年度収支額については、87万円の赤字となっています。私債及び基金残高。富田林病院や若松地区の市営住宅建て替えにかかる借り入れにより、市の借入金にあたる私債の残高は、前年度より13億1167万円増加の297億7900万円となっています。市の貯金にあたる基金の残高は、財政調整基金の取り崩しをしなかったこと、公共施設整備基金を積み立てたことなどにより、前年度より2億1151万円増加し、109億2968万円となっています。経常収支比率。市税や地方交付税などの経常的に収入される一般財源が、人件費、扶助費、交際費などの経常的に支出する経費に充てられる割合を示した指標です。用語チェック。人件費とは、市職員の給与など人を雇うためにかかる経費。扶助費とは、生活保護など社会保障制度に関する経費。交際費とは、市の借入金である私債を返済するための経費。本市では、一般的に財政構造の弾力性が失われつつあるとされる 80% を超えた値が続いています。経常収支比率、28年度 94.9%、29年度 96.4%、30年度 93.5%。地方公会計における統一的な基準による財務書類を公表しています。平成27年1月の総務省からの通知により、統一的な基準による財務書類の作成が求められています。本市においては、28年度決算から統一的な基準による財務書類を作成・公表しており、29年度決算分の財務書類は、市ウェブサイト、財政課のページでご確認いただけます。なお、30年度決算の財務書類についても、作成次第、市ウェブサイトで公表します。以上、問い合わせ、財政課、内線336。平成30年度、水道事業、下水道事業、会計決算報告。水道事業。水道事業収益、収益的収入は昨年度に比べて 4.3% の減となりました。なお、給水収益については、給水人口の減少などにより、昨年度に比べ 2.7% の減となっています。水道事業費用収益的支出は、受水費や資産減耗費の減少などの影響により、昨年度に比べて 7.4% の減となりました。この結果、収益的収支は3億690万円の純利益が生じました。前年度繰越利益剰余金1億3384万円と、その他未処分利益剰余金変動額7億465万円を合わせた平成30年度末の当年度未処分利益剰余金は11億 4539万円となります。資本的収支の不足額12億3970万円は、当年度分消費税資本的収支調整額1億637万円、減債積立金465万円、建設改良積立金7億円、および可燃度分損益勘定留保資金4億2868万円で補填しました。企業債の年度末残高は33億6536万円です。なお、安全、強靭、持続の観点から30年度に実施した主な工事などは次の通りです。災害対策事業、寺池台1丁目4丁目水道管敷設替え工事、南風台3丁目ほか水道管敷設替え工事、老朽化対策事業、高部台1丁目水道管敷設替え工事、南朝日ヶ丘町水道管敷設替え工事、下水道事業、下水道事業収益、収益的収入は昨年度に比べて 0.4% の減となりました。なお、使用料収益については昨年度に比べて 0.3% の増となっています。下水道事業費用、収益的支出は減価償却費の減少などの影響により昨年度に比べて 0.3% の増となりました。この結果、収益的収支は2億6297万円の純利益が生じました。前年度繰越利益剰余金の994万円と、その他未処分利益剰余金変動額2942万円を合わせた30年度末の当年度未処分利益剰余金は3億233万円となります。資本的収支の不足額10億6767万円は、当年度分消費税資本的収支調整額2790万円、減債積立金2942万円、当年度分損益勘定留保資金7億4035万円及び当年度利益剰余金処分額2億7000万円で補填しました。企業債の年度末残高は163億5553万円です。未整備地域の早期解消を目指して、下水道事業は公共下水道事業と浄化槽整備推進事業の2つの手法を活用し、生活排水処理施設の整備を進めています。投資を抑制し、効率性の高い浄化槽を併用することで、本市の生活排水対策全体の財政リスクの低減を図っています。30年度に実施した主な工事などは次の通りです。公共下水道事業、大井処理区 22.78 ヘクタールの汚水面整備、狭山処理区 1.38 ヘクタールの汚水面整備。なお、30年度末の処理区域内人口は10万1339人、昨年度10万1458人で、人口普及率は 90.8%、 昨年度 90.1% となりました。浄化槽整備推進事業、9基の浄化槽を設置。以上、問い合わせ上下水道総務課内線258。
市表彰式、功績をたたえ38人と3団体を表彰。 市政や公益に関して功績のあった人と団体を11月3日の文化の日にスバルホールで表彰します。表彰を受けられるのは次の皆さんです。準不動継承略、有功賞川谷博史若松町、西川功労若松町西、山本武桜井町。功労賞自治振興功労賞、石崎澄伏山、乾文羽曳野市、大石照子鈴山台、神月千里西宮市、田中弘子藤沢台、谷口義彦須賀、富永清子紅葉台、藤井拓也桜ヶ丘町、的場和代鈴山台、南弘子龍泉、三星明弘泉市、宮本恵子寺池台、富田林町屋利活用推進機構。教育文化功労賞後藤則明梅の里、沢田近政梅の里、高尾明照高部台、増井房夫嬉し、松田隼人小金台、山形正明寺池台、山下美希須賀。公安防災功労賞王子国俊岸新家町、山本貴信高田。産業振興功労賞植木幹夫若松町東、野中美智子宮町、南千世子須賀。福祉衛生功労賞梅川義清常盤町、小田陽子富田林町、木下英二須賀、杉浦高重かがり台、杉山清紅葉台、土井美恵子西板持町、中尾正明サビ、本田由美子朝日ヶ丘町、山際満紅葉台、山本恵子岸町。久能木台工区北福祉委員会、紅葉台工区福祉委員会。全校賞河野富夫桜ヶ丘町。問い合わせ秘書課内線312。11月5日火曜日より住民票やマイナンバーカードに旧姓を併記できるようになります。社会において旧姓を使用しながら活動する女性が増えていることを受け、さまざまな活動の場面で旧姓を使用しやすくするという女性活躍推進の観点から、11月5日火曜日より希望する人の住民票やマイナンバーカードに現在の氏とともに旧姓を併記することが可能になります。旧姓を併記するには申請が必要です。旧姓がわかる戸籍謄本などを持参し申請してください。手続きなど詳しくはお問い合わせください。問い合わせ市民窓口課内線131-132。市政へのご意見ご提案をお寄せください。本市では市民の声ご意見箱を市役所や各公共施設、金剛連絡所、中央図書館、金剛図書館、東公民館、人権文化センター、児童館、トピック、きらめき創造館、保健センター、各公共施設に設置し、11月1日時点、 市民の皆さんと行政の協働によるまちづくりを推進するため、市政に関しての建設的なご意見やご提案などを受け付けしています。市民の声ご意見箱に備え付けている市民の声用紙に、必要事項を記入して投函してください。お寄せいただいたご意見やご提案は、担当課などで検討し、今後の市政運営に活用させていただきます。なお、回答を希望される場合は、お名前、ご住所、連絡先をご記入ください。担当課から回答しますが、内容や状況によって日数がかかる場合がありますので、ご了承ください。また、お寄せいただいた声の用紙と市の回答は、個人が特定できないようにして、市ウェブサイトなどに公開させていただくことがあります。問い合わせ、情報公開課、内線182。プレミアム付き商品券、非課税者分、購入引換券の交付申請は11月29日金曜日まで。11月29日金曜日をもって、市民税非課税者分のプレミアム付き商品券購入引換券の交付申請の受付を終了しますので、対象者で同商品券の購入を希望される人は、早めに申請してください。転入された人について、転入前の市区町村から届いた購入引換券と、お越しになる人の身分証明書、運転免許証、健康保険証などを、市役所2階、プレミアム付き商品券事務局へお持ちください。本市発行の購入引換券と交換します。問い合わせ、市プレミアム付き商品券専用コールセンター、電話 0570-007-236、土曜日、日曜日、祝日を除く午前9時から午後5時30分。商品券の購入申請にあたっては、購入費用の振り込みなどを市が求めることはありません。商品券に関して不審な電話がかかってきた場合は、政策推進課、内線224、または富田林警察署、電話25-1234にご連絡ください。街角トピックス、写真とともに見る9月から10月の出来事。勇壮な掛け声と心地よい太鼓や鐘の音を響かせて。10月第2週第3週の土曜日日曜日、市内各地で秋の収穫を祝うだんじり祭りが実施されました。10月13日には修理をしてきれいになった伏山のだんじりが、青年団の皆さんの勇壮な掛け声とともに心地よい太鼓や鐘の音を響かせながら曳行されました。また9月8日には今年新調された岸新家町のだんじりが祭り本番に向けてお披露目されました。液体ミルクをご存知ですか？9月19日、スバルホールで、知って安心、液体ミルクのメリット・デメリットが開催されました。当日は、日本では今年から販売が始まった液体ミルクの使い方について、動画や講義での説明があり、参加者は興味津々で説明を聞きながら、日常から災害時など、いざという時までの液体ミルクの活用方法について、話し合ったり、質問をしたりしていました。今年も実り大きい復興米。今年も市内各所では、東日本大震災の津波の被害を受けながらも、穂をつけた稲がルーツの奇跡の復興米の稲刈りが実施されました。9月20日には、 龍泉地区の田んぼで東城小学校の児童が見事に実った稲穂を一束一束丁寧に刈り取っていました。収穫された復興米の一部は岩手県大槌町や熊本地震で被害を受けた熊本県益城町に、稲わらは動物の寝床として天王寺動物園に送られる予定です。